皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が3月の5日ということでございまして、花粉症真っ盛りでございますが、花粉症ってね、僕もだいぶ大人になってから知りましたけど、世界中にあるそうでございまして、皆さんくしゃみをしていないでしょうかということで、今日も張り切って第467回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものごとくですね、前半でトピックをちょっとお話ししまして、後半で、僕の最近あった出来事からの気づきをお話したいと思っているんですが、今日は1点お知らせもします。ニューヨークでセミナーをするもんですから、それの募集を開始したので、そのお知らせも含めて、進めていきたいと思っています。トピックがですね、仲間で起業して売り上げが伸びる人、伸びない人というテーマで話します。で、お知らせがニューヨークのセミナーのことですね。で、最後のちょっとした雑談はですね、幸せに暮らせる土地はどこということを軸にですね、ちょっと、なんとかな、人生のあるあるを話してみたいなと思っています。ということで、早速ですね、最初のトピックいきましょう。仲間で起業して売り上げが伸びる人、伸びない人、ということなんですが、このテーマにしようと思った出来事はまた別なんだけれども、いつ言われたのかはちょっと、いつ誰に言われたかをちょっと覚えてないんですが、でも言われたことだけ覚えてる僕ね、悪口がありまして、どういうのかというと、河野さんはたった一人で誰の力も借りずに起業して、偉いと思いますよと。でも私には協力してくれる仲間がいるので、その人も大切なんです、みたいなことを言われたことがあります。で、誰に言われたのか、複数に言われたのかもわからないんだけど、覚えてないんですが、言われたことは覚えてるんですよ。だからというと、僕にね、力を貸してくださった方々、今でもいっぱいいますけど、当時もですね、起業当時もたくさん恩人がいましてですね、その方に対して、ものすごく失礼なことを言われてるなというのだけは覚えてるんですよね。でもね、あなたはたった一人で誰の力も借りずやってきて、それは偉いでしょうよという人のですね、言い分も言う、そういうのも無理ないなと思ってて、なぜかと言いますと、長くこの番組を聞いてくださってる方はもちろん知ってると思うんですが、何度も僕はですね、友達となんて起業したって失敗しますよというテーマで言ってきたんです。話してきたんですよ。で、相変わらずこの考えがあんまり変わってないというね、ところがありまして、昔から考え変わったことも結構あるんですけど、ここだけはあんまり変わってなくて、何回も言ってるんでしょうね。で、個別に何かを相談された時もそういうことを言ってきているんですよ。だから、やっぱりあなたはたった一人やってきたのかもしれないけどって話になるんだろうというふうに思うんですよね。だってまるでこんなこと言ってると、なんていうかな、成果を独り占めしたいエゴイズムのね、亡者みたいな、エゴイズムの人なのか、だから仲間すら作れない、強量なですね、小さい男だということでね、逆にそういう大きな人々をですね、仲間がたくさんいる人を妬んでるみたいじゃないですか。っていうこともあるので、分からなくもない。だってね、企業というのはやっぱ人が全てですし、チームでやるのよりもね、一人やるチームでやった方が、1の力が2人のチームだと2になるんじゃなくて10になる。5人のチームだったら5になるんじゃなくて100になると言われてるぐらいね、これがやっぱセオリーというか定説ですからね、無理はないと思うんです。なんですけども、今日2019年3月時点でもですね、僕はあなたが仲間とビジネスをするのは否定的な意見な方なんですよね。っていうのが、もちろん仲間で起業してうまくいくわけないと言い切っているわけじゃなくてですね、そんなわけないじゃないですか。なんだけど、仲間と起業すると言ってもいろんなやり方があってですね、仲間と起業することによって得られるパワーを発揮できる人ってものすごい少ないんじゃないかと思うからなんですよね。これはもうここだけは自信を持って言えるというか、何百という仲間と起業しました定型のものを 見てきてるんで、見てきているからこそ言うことなんです。俺は失敗したぜってことじゃなくて、僕はやったことないんでですね、失敗したぜということではなくて、見てきて思う実感なんですよ。なので今日は、まあ、ダメだダメだって言ってもしょうがないので、仲間とビジネスをするときにうまくいくケースというのと、失敗するケースがあるんだろうと思っていて、それ僕なりの主張をですね、話してみたいなというふうに思っています。だからこれから企業を仲間と思ってる人とか、今もう仲間とやってる人とかね、気づくことっていうか、思い当たることもあるかもしれませんが、まあまあ聞いてみていただきたいなと思っております。まず仲間と起業して、まあ成功する方の話からした方がいいと思うので、そっちの話を、まあ、しますね。僕にはですね、ちょっとまあある話から始まるんですが、僕には大学時代からずっとですね、まだまだ現在でもまあ縁が続いている。東京にも出てきているので、出てきてるっていうにやかなもの言い方ですけど、東京にも来てるから、まだご縁が続いてる仲間っていうか友達がいるんですよ。友人ですよね。まあ友達ですよ、友達。で、彼も、たまたまですけど、IT 畑でね、仕事をしています。で、まあ、職を転々としているので、会社を転々としてるから、一つの場所にいるわけじゃないんだけど、ある会社で勤務している時代がありましてね、そこも IT 企業だったんだけど、その企業で働いている頃に、すっごい優秀な部下がいるという話をよく聞かせてくれてたんですよ。僕が起業したか、しないかぐらいでしょうかね、多分この辺ね。聞かせてくれました。で、わざわざ毎回そういうことを言うぐらいだから、相当その子は優秀だったんでしょうね。それだけは分かりました。で、ここで優秀っていうのは別に業績じゃないな、だ、業務を遂行する、この業務スキルということだけじゃなくてね、例えば上司とか、会社の思惑をですね、瞬時に判断して、それをこう、まあ、ぐちぐち言ってるような部下がいたとしても、チームメンバーがいたとしても、それをちゃんと円滑にコミュニケーションを取ってですね、ちゃんと実行させて、で、目的とか目標まで達成しちゃうようなスーパー会社員みたいな人のことですよ。まあ、業務だけよくできるけれども、尖ってるとかね、言うこと聞かないとか、遅刻ばっかりだけど、仕事だけは一品とか、そういうことじゃなくて、もうとにかくマルチプレイヤーと言いますか、何やっても素晴らしい、会社にとっては素晴らしい人という意味で優秀というふうに、まあ、言っときますね。そこがいたんです。で、そういう話を聞いてたんだけども、当然彼はその会社を辞めてしまうので、だんだん僕も、忘れてるじゃないですか。そんなことは忘れてたわけですよ。そんなある日、だいぶ起業してからですよね。いつもチェック、数年前ですね、いつもチェックしている、まあ、スタートアップの会社の、いろいろニュースを扱うメディアがあったんですよ。ペケペケで、ローンチとかなんとかで、ユーザー数何万人突破とか、なんとか出身のなんとかさんがこういうサービスを立ち上げましたとか、なんとかに売却、40億円で売却完了みたいなニュースがあるんですけど、そういうのをよくチェックするんで、チェックしてたんですよね、その時も。で、そこで彼女の名前を僕見たんです。名前は知ってました、覚えてましたんで、会社名と。元いた会社名と名前は知ってたんで、あ、もしかしてと思ったんですよね、その名前を見たので。なんと、その彼が勤めていた頃の会社をね、彼女もその直後に辞めていて、その時の職場の同僚ですよ。だから彼にとっても同僚ですね。僕の友達にとっても同僚ですけど、その子と2人でですね、立ち上げたあるマッチングサービスがあるんです。あるんですよ。で、そのマッチングサービスを軌道に乗せただけではなく、それがものすごく高額で海外の会社にね、売却されたというニュースだったんですよね。まあ、すごいと思うじゃないですか。で、彼女はとにかく共同創業者だったんです。で、まあ、あの人だからやっぱさすがだなと、やっぱりうまくいくもんはうまくいくんだなぐらいに思っていたけれども、もう一個やっぱ着目したのは、僕はやっぱり仲間と起業したらうまくいかないんじゃねえか論だったから、注目しますよね。おこう2人でやったのかすごいなと思ってですね、どうやってやったんだろうって気になるじゃないですか。そこで結構人づてにですね、当然僕の友達 の同僚だったわけですから、人づてに聞いたりとか、あと、ご本人たちはやっぱりそういう風になるとニュースに取り上げられるから、インタビューにもいっぱい出てるんですよね。で、そういうのも読み漁ったり、聞き漁ったりして、 当時は調べました。でそうするとですね、なんかやっぱりね、創業当初というのはメンバーもすぐたくさん集めたそうなので、売り上げがいるじゃないですか。では給料払わないといけないから、あのオフィスの賃料とか給料払わないといけないので、その売り上げを上げるためにですね、システム開発の請負業みたいなことも、下請けですよ、要するにね、下請け業とかもやってたそうです。いや、もちろんこれは IT サービスでいろんなサービスを立ち上げてから食えるようになるまで、人様のシステムを作ったりウェブサイトを作ってあげることで食いつなぐってことはよくあることなんです。よくあることだし、そういうことができる会社はやっぱり逆にクールですよね。生き残るためにやってるわけですから、飯も食いながらちゃんとやりたいこともやっていくという意味では非常に大人な行動をする会社なわけですけれども、でもね、なんとその僕が彼女と言っているその女性なんですけどね、女性の共同創業者の方が、この食うための仕事、まあいつまでたっても受託になっちゃうじゃないですか。食うための仕事ばっかりして新しいことできなくなって、こんなことをするために創業したんじゃないってなっちゃうから、その日を食っていくためのこの仕事というのは、この彼女が全部引き受けたんですって。つまり営業とかマネジメント全部ですよ。全部引き受けて、代わりにもう一人の方は男性だったんですけども、男性の創業者の方は新規ビジネスを軌道に乗せる方に命をかけていくという分担をきっちり決めたそうなんですよね。で、当然のごとく彼の給料も含めてですけれども、会社のお金を集めているのはもうその彼女一人の力じゃないですか。それってね、おまんまを食っていくためのことは全部やってるわけですから。で、それでいてなおかつ、そのこの会社のエンジンといいますか、羅針盤はその少しスター性のあるもう一人の男性の方の創業者だというふうに彼女は思っていたらしくて、彼を目立たさないといけないということで、その社内のスピーチする時とかも全部原稿とかも彼女が考えてたりするんだけども、それは自分から言うんじゃなくて、ご本人、そのもう一人の方から発信させるとかね、いうことは徹底していたみたいですね。だから新しいイケてる会社に導くのが男性の役割で、そのためのその飯の種を集めたりとか、インフラ作りを支えていくのが彼女の役割だったという話をしていて、これは至るところでやってるし、実際そのように言っていたので、まあそうなんだろうと思うんですよね。からこれはすごいなと。もちろん実態はそんなかっこいいものだけじゃないと思いますよ。大喧嘩とかもたくさんしたそうだしね、口も利かない何週間もあったとかっておっしゃってましたけど、人に言えないこともあると思います。でもですね、この話っていうのは仲間と起業することでパワーが100にも200にもなるということの意味するところがすっごいはっきり含まれていると僕は思うんですよね。だからエネルギーじゃないですか、お金って。事業を行うとか商売していく、継続していくためには必要なお金っていうものに対して、それをキャッシュを一人が生み出すことに専念するんですよ。それをとにかく一人が専念すると、その代わり新しいことについてはもう一人がやっていくと。だってしかもね、受託仕事ってそればっかりやって楽しいわけないんですよ。やっぱりね、下請けですから、そんなつもりで起業したんじゃないでしょうし、でも大義のためにですね、自分の役割を実行したってところが非常に大きい。もちろん得意なものだったということはあるとは思いますよ。スーパーサラリーマンだったら受託仕事するのなんて、マネジメントなんて軽いでしょうからね。だけどもつまらないし、しんどい、非常に地味なことじゃないですか。目立ちもしないし、ということでも一生懸命役割分担をしたというし、逆にそれを新しいのを立ち上げろと言われた方も優秀だったんでしょうね。グイグイグイグイ、ゼロから一を生み出していったというのが、まあ素晴らしいわけでございます。わかりますかね、ここまで。これが分担する時の良い例だと思うんだけど、やっぱり僕が思うに、重要なことっていうのは役割分担だと思うんですよね。仲間で起業する時に必要なことって役割分担だと思っていて、さっきの企業の例はもちろん役割分担ようにしろって意味ではもちろんないし、一例に過ぎませんよね。しかも大きな規模でやってた会社ですから、大きな規模になろうと思っていた、もともと会社だから、始めるビジネスのそのサービスの内容とかね、商品だったり、目指す規模、つつましくね、自分の周りと自分の家族だけが良いライフスタイルが送れればいいという企業と、大きくして売るぞという事業は少し違いますから、もちろん違うんだけれども、でも役割分担をするということは変わらない。ここが大事だということは変わらないと思っていて、僕が思うにやっぱり 何百と見てきましたけど、この辺の役割を決めていないのが問題だったという、そもそも役割が決まってないところが問題だったというケースが多いなって思うんですね。で、重要なことっていうのは何かというとですね、役割の中でも重要に決めとかないといけないと思ってる役割は何かというと、誰がお金を出すかってことですね。まず一つ目が誰がお金を出すか、さらに誰がボスで最終決定を下すのか、誰がリーダーで最終決定を下すかっていう意味ですね。で、三つ目が、なんだか、あれが、あれだ、集客。一番大事なやつ忘れちゃった。誰が集客を担当するか。まあ、いつどのような形でお金を受け取るのかっていうのもまあ大事だけれども、でも大事なのは多分ね、誰が金を出すか、誰がボスで最終決定を下すか、誰が集客を担当するかって、この三つが曖昧で、とか決めてなくて、問題が起こっていく。とか、まあ、失敗というのも良くない、まあね、あえて失敗と言いますけども、うまくいかないことが多いと思っていて、一個ずつ言うと、誰がボスで最終決定を下すかっていうことで言うとね、基本中の基本だと僕は思うんですよ。まあ、ほぼ9割仲間でやったらいいんですよ。これ曖昧でして、2人でなんですとか、みんなでとかね、合議制ですとかっていう、民主主義ですとかっていう話が多い。もちろんきっと友達なんでしょうから、話し合うのは当たり前だし、議論するのも当たり前、意見をぶつからせるのも当たり前ですよ。時には喧嘩もあるでしょう。だけれども合意が得られないことってあるじゃないですか。大人なんだから、価値観もみんな違うし、スキルも違うし、だったら読書論も違うし、合ってる人も違うし、もう全然違うんですよ。なので最終決定をする人を決めておく必要が絶対あるんですよね。そうしないと、例えばね、こっちがお金出してるのになとか、逆にこっちがお金出してるとか関係なく、こっちはこんだけ時間使ってるのによとか、私はフルタイムなのにあの人は副業だしとかですね、いう感じで潜在的に自分がボスであるべきだと思っているとなると、また余計不満が募っていくわけですよ。で、不満がなくてもいいでしょ、いいんだけども、その場合は全員の合意を得るための説得作業という、社内の説得作業というこの謎の時間、大企業でさえやってるとバカにされるのに、社内の合意を得るための説得時間に時間がすごくかかってですね、本末転倒になるし、ひどい場合は全員の合意が得ることはありきたりのアイデアではある場合が多くて、そうするとありきたりのことしかできないということになっていく、もしくは何も決めないかね、なっていくわけですよ。これもすごく多いですね。あとね、誰がお金を出すかって話もそうです。とっても重要ですよね。資金はあるに越したことがない。金を出すってことは返ってこないかもしれないお金って意味で言ってますよ、僕は。そのお金も非常に重要で、資金、まあ給料はみんな取らないにしてもね、取らないにしても、まあ本当は取るという話にした方が仕事になるからちゃんと頑張るんだけど、他のメンバーも、まあ置いといて給料取らないとしましょう。でも何にしても行くばっかのお金はいりますよね。で、当然資金を準備するってことは、なんだろう、今現代資本主義の世界ではその人がオーナーシップを取るんですよ。金を出した人がオーナーになるんです。自動的に、つまりボスになるってことですね。雇われ社長というのとオーナーシップっていうことが別である場合があったとしても、お前がリーダーだと、でも金を出すのは俺だってなっても、その金を出したらやっぱりオーナーになることが多いから、最終決定者になるんですよ。でもアイデアは自分のものだから、お金を出してる人はボスじゃないっていう勘違いをする人もいたりしてですね、これはもうちゃんとしたベンチャーキャピタルに投資をしてもらって、株式の 10% 程度しか渡してませんみたいなことじゃなければ、こんなの通らないですね。一番力を持つなんてことありえないです。アイデアだけの人が、アイデアはあんまりというか、まあ全くと言ってもいいかな、価値があるわけではないので、ここの勘違いがあってガチャガチャする場合もとても多いんですよね。逆に誰が金出すかもわからないとか、いくら出すかも決めてないとかだと、ものすごくほにゃにゃにゃにゃにゃーんっていう風に商売が、別にいいんです、自分一人でやってるんだったら、ほにゃにゃにゃって言ったらほにゃにゃにゃだな俺と思えばいいじゃないですか。だけど2人で3人でやってるのに、誰がお金を出すかも決めてない、いくらまで出すかも決めてないんだったら、ほにゃにゃにゃって全員でなっていくじゃないですか。 ってなるわけですよ。ですよね。しかもメンバーが増えるってことはね、誰かお金を出すとか引っ張ってこれるとかっていうことで役割になってる場合も多いからね。まあそれ置いといて、銀行交渉デッドといってね、借金とか融資と呼ばれるものを引っ張れる人間でもいいんですけどね。そうなってくるとその人はオーナーシップではもちろんない、資金を引っ張れる優秀な人という役割になるわけだけども、ちょっと今の議論じゃないから外しますね。で、最後にもっと大事だと言ったのが、誰が集客を担当するかというところです。さっきの誰がお金を出すか、いくら出すかとか、誰がボスで最終決定を下すかってことは、まあまあ決まってなくてもね、儲かってさえいれば後でまあ揉めますけれども、事業は立ち上がっていくことができると思うんです。でも集客ばっかりはですね、想像したら分かると思いますけど、うまくいかないと1円も儲からないじゃないですか。だから事業になっていかないわけですよ。なのでこの集客を誰が担うか、集客と言ってもいいし、マーケティングと呼んでもいいです、営業と呼んでもいいです、セールスと呼んでもいいですけども、集客と今日は呼びますけれども、この集客を誰がやるのかというのはものすごい大事で、集客というのはお金をもらうところまで完全にやりきることなので、それをですね、誰がの責任で行うのかというのが非常に重要なんですね。いや、もちろんみんなそう思ってるんでしょうよ、やらなきゃいけないと思ってると思うけれども、でもここを甘く考えている企業チームが死ぬほど多いんですね。多いんで、私は違うわという人はごめんなさい、でも多いんです。多いと思いません？多いんです。たとえ何人もいる大所帯のチームだとしても、誰も真剣にやってないってことはものすごくあるんですよね。あるんです。例えば仲間全員で集客してますというケースのあるあるをちょっとご紹介したいと思うんですが、例えばね、有力者であると思われる人を誰かに紹介してもらってご縁を作りました、飯を食いましょうした、一緒にやりましょう、面白いですねと言われましたみたいなことに一生懸命やってるとかですね、やってるとか、あと時間があるときにブログを投稿しています、私にとっては一生懸命やってますみたいな、動画を 2,3 本アップしてますとかね、とか、あと何だろう、新しいコラボ企画を出してですね、誰かと一緒に一緒にやりましょうって盛り上がってますとか、まあ準備が必要なんだけどみたいなこととかね、あとは何百万か払えば売り上げが立つと言われている宣伝のなんかキャンペーン、雑誌の特集かなんか分かんないけど、どっかの会社の集客ツールか知らないけれども、でもそれは100万とかいるんですよ。いると。で、その100万が必要だから、それを出資してくれる人を探したいと思っていますって言ってるとかですね。探してるわけじゃないんですよ。とかね。こんな感じがよくあるケースですね。で、多分ですけど、これ、別に悪いことじゃない、僕も真面目に考えてこういうことをしてしまいがちなこともあるし、みんなそうなると思うんだけど、身に覚えある人いませんかね。別に悪くないですよ。やってる方は真剣なんですから。バカにされるべきことでは全くないです。何もやらないより100倍、500倍ぐらいマシだと思うんですけど、1000倍ぐらいマシかな。とか、これをバカにするよりも1000倍マシですよ。だけれども、でもね、やっぱ数字を全く追ってないですよね。売上って数字でしか表現できないから。いっぱい儲かったなんて売上はないじゃないですか、会計処理にね。やっぱ数字を全く追ってないわけでして、例えば、誰かとご縁を作る、有力者とご縁を作って何かあるかもしれないということなんであればね、それで飯食いに行くのは別にいいですよ。だけど90日以内とか60日もいいんだけど、その売り上げがそこから発生していないのだ、そこに経由で発生してないんであれば、やっぱりゼロだったらですね、それはマーケティングとかセールスとは呼ばないんですよ。ただの趣味ですよね。個人としての社会の見聞を広げるための活動を仕事のふりしてやってるだけなわけですから、はっきり言ってね、やっぱこうやるべきじゃない。すぐやめないといけない。違うことをしなくちゃいけないってことになるし、 B のなんださっき言ったみたいな、時間のある時にブログを投稿してますっていう話でもね、一見活動してるに見えますけれども、でもブログで集客するっていうのはメディアを作ってアクセスを集める、膨大に集めるという行為のことを言っているので、 世の中でブログだけで集客をしてる人はもちろん今それね、僕らのクランさんにもたくさんいます。でそれでマネタイズをできるほどのアクセスを集めてる人もいるわけですけども、でもねそういう人はもう毎日毎日何記事も何ともライターズブロックってんだけど何書こうかと苦悶の表情を浮かべながらですね書くわけですよ。ひたすら書くということをしていて、めちゃくちゃ考えてます。どうすれば人気が出るのかってことももう年がら年中考えてねやってます。人の研究もしながらですねやってるんですよ。それをですねできる時に書くなんてことで集客になるわけないじゃないですか。わけない。なると思ってるんだったら逆にやっぱり90日ぐらいでですねアクセスがどれだけ伸びてるかということを計測しなければならないわけで、やっぱ同じ話になるんですよね。で一緒にやりましょうって盛り上がりましたとか、何百万に参加するとすごい儲かりそうだからその何百万集めたいんですみたいな話はもう論じるまでもないのでちょっと切り捨てますけれども、もちろん無理ないんです。真面目にやってるんですから、やってる方は。だけどやっぱりもう集客とかセールスが一番苦手だし未知の領域だからそうなるんだろうと、やりやすい方に逃げてしまうのはよくわかるけれども、一方で誰が行うのってことが明確じゃないからそんなふわっとするんだと思うんです。だって一人でやってる分には別にいいですよ。一人でやってればね勝手に儲からないだけですから。だけれどもやっぱり仲間でやってるパワーが全く出てないじゃないかって話になるとこうもったいないですよね。有力者とご縁をね作ってる間に多分一人でやってるんだったらその間にもうキャッシュが尽きて倒産してますんでね、それは別にいいんですけども、やっぱりですね集客というのは非常に重要だから、ここをどうやってやるか誰がやるかってことは非常に重要だし、ここが決まってないと立ち上がるものも立ち上がらないわけですよね。だからダイレクトマーケティングを行うんであれば広告を出す必要があるわけだから、広告を出すんであればいくらぐらい出せるのか、それは誰が出すのかってことの合意をしとかないと、やっぱりねオーナーシップの人と集客する人が別の役割だったら、オーナーシップする人はタダで集めろと、集客する人は広告使ったら集められると思ってるんであればずれちゃうし、逆に無料で集める方があるでしょってオーナーが言ったとしたら、集客担当と呼ばれる人がですねブログだったりソーシャルを毎日それだけで集めてる人たちは時間むっちゃ使ってますからね。その時間が使えないんであればその人は集客担当の役割を担えない人なんですよってことになるじゃないですか。だからここまでで気づいたことありますかね。役割分担が必要なんです。でお金を出す人とボスとリーダーねと、あと集客が得意で責任を持てる人を決めろというふうに僕は思っているという話を主張しているわけですが、でもそれができる人を仲間にしてなくないっていうオチになりません？とかそんな人仲間にできない、いねえ周りにねえみたいなオチになりませんかね。だってお金を出せるとか集客が得意な人はねもう一人でやってますから、やっちゃってんですよ。なのでなかなかどうして、そういう人が仲間じゃねえなとなったりするんですよね、自分も含めてね。で、だから何かのビジネスを一回立ち上げたことがあって、まあそれは店舗やった人同士だったりネットで何かマーケティングをしたことがある人同士とかでもいいんだけども、そういう人同士が2人とか3人で社長同士が仲間同士でビジネスを立ち上げたりすると、成功率が高いのはそういうあたりが理由なんですよ。能力とかね、そういうのって儲かるものがピンとくるんでしょうとかっていう人がたまにいるんだけど、そんなわけなくて、そんなわけないですよね。そうじゃないですよ。その役割分担をするということと、その役割を担える能力をもともと備えている、この2つがあるからうまくいくのだって、選んでる商売じゃないんですよね。わかりますかね。そう、責任の重要性がわかってるって意味なんです。だからその分かるんですよ。一人だと不安になるじゃないですか。僕だって未だに不安になることありますからね。未だにっていうのは生意気な言い方もあるんですよ。当たり前ですよね。一人だとモチベーションが続かない、それはもうみんな万国共通だと思いますよ。俺はモチベーションいつも最高みたいな人はあんまり信じられない感じはしますよね。いろいろありますよ、人間ですからね。分かります、分かるんです。分かってるんで、でもですね、それはチームである必要はないんじゃないかと思っていて、なんていうのかな、別にそれは企業仲間とかでいいじゃないですか。同じような志で一人で頑張ってる人同士が定期的に食事でもすればいいんだと僕は思っているんだけども、 同じ仕事をする必要ないんじゃないかと思ってて、でなっていくと、その仲間と起業すると失敗しますよなんていうことを直接言いたいんではなくて、それ成功する方が楽しいじゃないですか。なんだけども、やっぱり担える必要な仲間同士で起業してない、役割を担ってる人で起業してないってことが多いんじゃないですかってことが言いたい。もちろん役割を担えるそのスキルがない者同士で起業するなら分担をしてですね、無理やりその自分の領域については努力をしたり勉強したり試行錯誤をするということをする覚悟がいるし、それをお互い信用し合うしかないと思うんだけども、その辺がものすごくふわっとしてる場合が多いから、仲間と起業する必要がないんじゃないですかって人が多いんじゃないですかということが一番僕の主張の元なんですよね。特に仲間で起業すると、特にですけど、一人だったって棚上げする人が多いのに、一番難しいと思う集客のところを棚に上げてしまう傾向がものすごく強くなる。サービスとかを良くしたいとか、ロゴをどうするかとか、会社の名前をどうするかってことだけはむちゃくちゃ話し合うんですけどですね。だけどなんか目の前のお客さん、一人目の客、10人目の客みたいなことを集めていくことについてはほとんど論じないことがやっぱ多くてですね。だから私はこのビジネスに共感してますっていう気合が100のボルテージになってる人でもね、私が責任持って集客担当を行いますという意気込みは、のボルテージは1もないみたいな人ってやっぱ多いんですよ。まあ、別に非難されることじゃない、そうなるに決まってるじゃないですか。ピンとこないんですからね。そんなに集客大変なんですかって、いいビジネスを選んだら集客なんて勝手にできるんじゃないですかって普通は思うので、だから無理がないと思うんだけども、だから仲間と立ち上げてもいいんですけれども、やっぱその場合はあなたが全部やってあげてですね、こういうのを聞くぐらいお勉強熱心な方ですからとか、あともう商売なさってる方だと思うので、全部やってあげてですね、その場所だけを提供してあげる、楽ちんな場所を提供してあげるぐらいの勢いじゃないと、なかなか仲間で立ち上げるということは良い結果を見にくいのかなと、まあ思ったりするわけですね。意味わかりますかね。わかりますよね、それはね。というのが今日の河野の主張で、ございましたので、ぜひですね、仲間とか友達とっていうふうになった時に、自分はなぜ仲間となのかとか、仲間が何をそれぞれするのかってことを考えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思ったりします。もちろん遊びだったらいいんですよ。人の勝手じゃないですか。だけどね、儲けていくんだということ、ビジネスをするのであれば、やっぱり大事なことかなというふうに思います。はい。では、今日の雑談に行きたいと思うんですが、一つ目がですね、お知らせだったニューヨークのセミナーの話をします。4月20日は開けててください。ニューヨークエリアの方、開けててください。ちょっとしたね、トロントの方の方もいらっしゃるみたいですし、ニュージャージーだったりね、離れたところの方もいらっしゃるようですけれども、ニューヨーク近辺でいらっしゃる方はですね、4月20日の土曜日の13時からタイムズスクエアから徒歩5分のスペースでセミナーします。なんと4時間に及ぶ長時間ですね。ものすごいお話をするつもりです。で、ポッドキャストとかね、動画でいろいろ見てくださってると思うんですが、やはりインターネットの状況っていうのは年々変わっていってますので、セミナーでしか話せないようなことを体系立てて、事例を盛りだくさんにですねお話しようと思ってますし、何よりこの現場にですね、海外各国の起業家の方、うちの、メンバーさんでもありますけれども、クライアントさんたちもいらっしゃってくださってます。その方々の話も当然お聞きできますしね、そういうことも含めて僕もお話をしますので、必ず何か持ってかれるような会になるはずですのでですね、躊躇するぐらいだったら来ていただきたい。興味なかったらもちろん来なくていいですけども、躊躇するぐらいだったらいらっしゃってください。何も考えてない、何も始めてない、何を始めようかも決めてない、何にも決めてない人、もう決めた人、やり始めてうまくいかなくて不安な人みたいな、もう俺はうまくいってるからお前なんぼのもんじゃいでも構いませんね。どんな方でも持ってかれるようにしますので、ぜひ参加してください。申し込みがですね、実は会場のスペースがそんなにめちゃくちゃでっかい部屋じゃないから人数決まってます。もうだいぶ申し込み増えちゃってですね、実は一般公開もう1週間前してまして、だいぶ残数減ってるんで急いでください。コンテンツラボニューヨークセミナー と検索してみてください。コンテンツラボニューヨークセミナー、そうすると何かのページが出ると思うので、そこから辿っていってください。僕のコンテンツラボって検索したトップページからも見つかりますけれども、コンテンツラボニューヨークセミナーとかコンテンツラボで検索して、ぜひ早めに申し込んでみてください。もう早割もやってるんですが、席を増やしたとしてもすぐなくなっちゃう傾向に毎回各として行ってますので、早めに申し込んでみてください。お会いできるのを楽しみにしております。これがお知らせでした。次にですね、今日の雑談でございますが、皆さん、幸せに暮らせる土地はどこかということをちょっと聞いてみたいんですが、どこのエリアだと一番幸せに暮らせるなというふうに思いますか？一生ね、世界一住みやすいランキングというのがありますけれども、それを見るとですね、確かここのところメルボルンとかですね、バンクーバーが上位ワンツーフィニッシュとかをしてたんだと思いますよ。僕の記憶が正しければ、メルボルンとかバンクーバーが多いと、いらっしゃる方に聞くと、やっぱりとても住みやすいとおっしゃるんでね、本当に住みやすいんだと思ってるし、僕しかもこの両方行ったことないんですよ。なので近いうちに、今年だけでもね、今年中にでも行きたいなと思ってるんですが、それはいいとして、でもね、その土地に、そんな世界一の土地に住んでる人でさえですね、一生幸せになれると確信して移住を決めたって人がそれほど多いかっていうと、そんなことないんじゃないですかね。ロンドンであっても、パリであっても、ハワイであっても、バンコクであっても、シンガポールであっても、ベトナムであってもですね、結構勢いというか、何かのきっかけとかご縁がつながり、結果的にそこに住んでいるというのが本当のところじゃないですかね。住んでるうちに好きになったのかもしれないし、やっぱり住んだけど違うと思って引っ越した結果、今のところにいらっしゃるのかもしれないんですよね、って思うんですよ、住む場所ね。なんだけど、一方でビジネスを始めるときって、成功率が高くて、なんだったら一生食ってけそうな、結構儲かるビジネスはどれだみたいな、なんならちょっと楽しい方がいいみたいな感じで選択をしている人って多いと思うんですよ。つまり、僕はよくこれをカードゲームに例えるんですけれども、裏返しているいっぱいの赤い、例えばカードがあってね、裏返して表は見えないですよ、見えなくて、それをわーっと見てて、どのカードが当たりカードなのかなと。その当たりっていうのは、つまり儲かりやすくて、なんだったら一生食えて年商1億になってみたいなカードを探している。で、どれにしようかなって悩んでる感じなんじゃないかなって思ってて、住む場所っていうのはライフスタイルにものすごく影響しますよね。環境ですから、住む場所ってライフスタイルにすごく影響するんだけれども、それすら選んでから気づいたりとか、気づきがあったり、努力をしたり、順応する努力をしたり、振り返ったりしながら、だんだん調整していく。つまり引っ越してまたずらしていくのかもしれないし、折り合いをつけてそこで住んでるかもしれないけれども、そんなことをして幸せをつかんでいくのにね、なぜかビジネスだけはカードゲームのように当たりカードを引こうとしているっていうのは、とても不思議だなと思うんですよね。僕も油断するとそういう思考になっているので、人間はそうなるものだともう割り切ってますが、でも多くの人ってそうですよね。配偶者とかね、パートナーさん選びだって、やっぱり一生こいつとこの人と幸せになれるかしらというカードを引くみたいな結婚の仕方をした人ってあんまいなくてね、やっぱりご縁だったり、行きがかり上だったりは失礼だな、あるじゃないですか。だけどビジネスに限っては、なんかカードを引こうとする人がすごく多くて、不思議ですよね。だからなんか逃げ出すツールとして捉えてる人が多くてね、もうあり方であると割り切ってくれるといいのかなと思うんですけども、だからビジネスを選ぶのはカードゲームに近しい人が多くて、だけど住む場所とかパートナーさんとかね、最初に就職するときとかはそんな風に選んでないのにね、不思議だなと思ってちょっと見て、いますね。でもそれがちょっと今日言いたかった話でございました。ということで、話変わりますけど、メルボルンとかね、バンクーバーは行ってないので、一回行ってみたいなと思ってるので、現地の方、行くときにはよろしくお願いしたいなと思っておりますが、直近はニューヨークでございます。4月20日の土曜日ですね、コンテンツラボで検索したり、コンテンツラボニューヨークセミナーで検索して、ぜひ残数わずか、お申し込みは今すぐ行ってください。それではまた近いうちに配信いたしたいと思います。今日もありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。一 つもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。